超ときめき宣伝部って知ってる、
うん、知りません。
俺も知らんくてさ、あのアイドルグループで
宣伝部なのに、
うん、
うん、
宣伝部なんで、本当アイドルグループに宣伝部ってつけて意味わかんないよね。
宣伝される側だ。
そう、お前ら宣伝される側だろ。本当そうね。このカウントダウン TV ライブみたいなのにさ、宇多田ヒカルが26年ぶりに、
うん、
ファーストラブをテレビで歌唱っつって、
うん、
わーと思って見ようと思って。
で、私もミーアイのとこだけ見たよ。
あ、俺もミーアイ見たかも、うん。で、それでそしたらその前に超ときめき宣伝部が出てきて。
うん、
TikTok で4億回再生、今大人気の超ときめき宣伝部って言って、
知らな、
知らんやんな。
4億回も再生されてるのに。
そう、4億回よ。
1人4回は再生するってこと。
そう。
日本人
が多分10代が1人100回ぐらい再生してるから、そうなってんの。別に
歌手、
歌手だからアイドル、何回も言ってんだろ、アイドルって。
男性、女性、
女性、
女性、
うん、超ときめきと宣伝部の間にハート入ってるか。でも、
マジで知らん。
その後もなんかそんな歌う上手くなくて、
うん、
結構なんつうのかな、まあアイドルなんかあの、うん、歌とか踊りのレベルは、
うん、
あのスーパーガールズぐらい。
わかんない。
わかんない。昔いた。タンタタンタタタタタサマーっていう。すごいなんか微妙にっていうか全然売れなかった。
クジラの人たちとは、
あ、それビジーね。ビジーすごいから。生まれ落ちた罪、一瞬のきらめきっつって
歌う人一人で、あと全員ダンサー、
あと全員ダンサー、金網の後ろでみたいなところで歌ってるビジーね。クジラね。
クジラよりは下手。
えいや、クジラめちゃめちゃうまいから。あ、クジラじゃねえや、ビジーめちゃめちゃうまいから、クジラじゃねえわ。
ビジーいいかか、じゃあときめき宣
伝当たり前だろ。ときめき宣伝部の方が多分売れてるけど、
まあ4億回だから。
ビジー売れたかったからさ。
一瞬のきらめき、永遠のさよなら、
いつかは許してください。歌詞が重いで、歌詞がめっちゃポルノ。あ、ポルノグラフィティね。
そうそう、ポルノグラフィティのプロデュースなんですよね。
そう、う
ん、
そう。
ビジーならしいね。
ビジー大丈夫も、
ビジー大丈夫、
本当。送迎リスナーはビジー求めてるでしょ。
令和の、令和にビジー大丈夫。
令和のビジーって誰。
令和のビジー、
令和のビジー、
令和のビジー誰だろう。我々がなる。
平成でも確立できなかったのに。
平成のビジーにも
なんだか確立した人をさ、違う時代でまた確立させようとするんだけど、平成で確立してないものをさ、令和のビジー。
忙しい人のことみたいな。
忙しい、そのまんまね。
令和の美人。
そうだから全然ね、知らんなと思って、だからといってもなんかその感度低くなってんのかなみたいなさ、
うんうん、
年取ったからね、年取ったから感度低くなってんのかなと思う、うん、一瞬思ったけど、
うん、
でもなんか最近の曲でもいいなと思うものはあるのよ。
そうですね、
うん、いいのと思うものあるし、あんたもあの、うん、何冊それ、6冊ぐらいミーアイが載ったミーアイの表紙、ミーアイが表紙の雑誌をさ全部買ってるじゃん。
これも10代だもんね。
そう、
みんな
だから、
まあ、20代の子もいるけど、
なんか感度が低くなったわけではないんだな。
感度リシノブ、何、
感度リシノブ、感度が低くなったわけじゃないんだな。
感度リシノブ、
参議院議員
感度リシノブになったんだ。
感度リシノブにはなってねえわ。感度がひどく低く
ぐちゃぐちゃ
低くなったわけじゃないんだなと思ったけど、
いやだって TikTok でしょ、10代向けなんじゃないの。
そうやと思う、
ときめき宣伝、
すごいね、
ときめき宣伝、おはがるみたいなもんじゃないの。
ちょ、あ、超ときめき宣伝
部
ね。超
超超が必要な
の、うん、そうね、多分。いやすごいなと思いましたけど、う
ん、ストップリとかも分かんないもんね、紅白の。
紅白のストップリの時やばかったよ。あの同世代でさ、みんなで見てたけどさ、もうストップリの時だけさ、えってなったもん。どういうこと、ざわついたもん。
これ何をされてる方なの。
そう、何をされてる方なのやし、何をしてらっしゃるのっていう。
あれもでも我々に向けてじゃない。
そう、
ストップリも
絶対違うね。紅白ね、一番盛り上がったのやっぱね、あのでも夜遊びのさ、
うん、
あのアイドルの時はやっぱみんな一番盛り上がったけど、ストップリまで行くとね、夜遊びまではまだ程度届くじゃん。
まだ行ける、
ストップリまで行くともうちょっとちょっとね、
うん、
うん、
私でもミーアイさ好きだけどさ、
うん、
ちょっとライブとか ライブまでがギリで、うん、ライブは今週末行くんだけど、
うんうんうん、
握手会とか当たりますって言われてもいいいいいいって33歳のおじさんが10代の子にって行くのキモすぎるから絶対行けない行けないと思って。
そうね、
ちょっとやっぱり気使っちゃうよね、やっぱ若い女の子とかさ、う
ん、やっぱ20代のゲイの子とかはやっぱバンバン行くんかな。
行くんじゃない、
うん、握手会でも、
うん、
そこ分かれ目はね、その自己認識どうなんやろ。多分30代のゲイはみやみや言うてる、多いやん。
みやみや言うてます、
みやみや言うてますみやみやいみやいです
みやいですみやみやなごはんみやいです
みやい出すみやい出すかこれなごはん。
めっちゃ最新の
そうカウントダウン TV を見てる今日歌
子、今日歌子さん、
これミヤイ出すかクリッククリック言うてますけど
これすごいね、最新とね古いものが混じり合った。
いや混じり合ったとかじゃなくて
高度なギャグ
レベル低すぎんだろこれ。
ミヤイ出す、
ミヤイ何にもかかってないし全部できるやん、
思いつきで言ってる
なんとか出すってさ全部今日歌子に言わせるじゃん。そうげてこれ何回やった、なんとか出すって今日歌子に言わせんの。今日歌子に頼りすぎ、
ずっと同じ話してる
本当に
ねえ、そうげてもう6年目7年目
7年ぐらい
4月でさ、うん、ちょうど4月に始まってるからあれやばいよ。
ちょっと言うのやめてもらっていい
7年間ずっと今日歌子で笑ってる
そう
今日歌子とビジーで、でそう生まれ落ちた罪
コロナ超えたからね、
コロナ超えちゃったのよ、
送迎コロナ超えました
送迎とともに人生があるの。
今だってもう今となってはもうゲイポッドキャストも50番組以上あって、
すごい
60番組あって、うん、ずっと陸のことみたいなところで私たちはやってますよ
でもこの間その、うん、お仲間さん、同じ釜の飯を食うさんの話をポロッとしたらさ、
うんうんうん、
あの宗家さんの番組でご紹介いただきましたみたいなすごいなんか防具みたいな扱いされてる我々みたいな防具乗りましたみたいな
防具で取り上げられましたみたいな
ぐらいのテンションです。ごい
そう、ね、
なんかテンション上げていただいて、
確かにね、
申し訳ないなと、
申し訳ないね、
陸のことみたいな番組なんで
もはや老害もはや老害です、
老害、
うん、老害でございます、
老害でございます番組は九州出身東京在住のどうしようもないゲイ男子2人がこれまで出会ってゲイを語りゲストと出会い、そしてこれを聞いている皆さんにまた会いたいと思ってもらうことを目指す番組です。
はい、あ、すぐるです、
りゅうです、
久しぶりすぎてすぐるです、
あの私がちょっとね風邪ひいちゃってて
声がね、
声がちょっと
あの群馬の営業外の鈴木紗理奈みたいになってたんでしょ
鈴木紗理奈ぐらいカサカサになっちゃう、ひらきさーん、ゆかさーん、
あのこれあの矢部の結婚式に駆けつけた時の
これこそさ、これこそさ7年間ずっと言ってね
面白いのにな、
これとひなじょいなの話しかしてない、
全然跳ねないんだよな全然あの送迎見てますって言ってくる人たまにおるけどさ、誰も鈴木さんの話してくれんもん、ね、こんなにしてんのに
シャレなんだよ矢部っちの結婚式、
本当に
歌ったこと
ね
誰も信じてくれない、
本当にそう
ようやく元気になって、
うん、
やっと取れますって感じ、
本当です、本当にちょっとあのお便りも溜まってるので、
はい、もういっぱいやりましょう、
読みましょうかね、
はい、
送迎ネーム父水太郎の母さん
父水太郎も知らないのよまず、
うん、今日のさ送迎ネームやばいからね全部
ソフレネーム
ソフレネームやったっけ、
そうそう、
ソフレネーム、ソフレって誰も使ってくんねんだよな
みんな、ちなんだっけ、ファンダム名ソフレだからね、
そう、
送迎の、
うん、いきます、
はい、
すぐるさん、りゅうさん、はじめまして、
はじめまして、
九州の思ったより何もない県在住のちつもちです。本当にここは何もないです、なぜ観光客が来るのか不思議でなりません
どこだ、
送迎ポッドキャスト歴は3年ほどになります。昨年5月に第一子となる男の子を出産し現在育休中です、
おめでとうございます。
ずっとしてみたかったラジオへの投稿を育休中に人生で初めてしてみようと思い、送迎さんに捧げることにしました。
やだ、嬉しい。
育児に追われなかなかお便りできないまま、気づけば1年近く経っていたのが事実です。妊娠中は、水も飲めないほどつわりがひどく、あら、最終的には活字も無理、テレビや動画を見るのも無理、音声を聞くのも無理になってしまい、
あら、ま、
大好きな送迎もしばらく聞けずにいました。つわりが落ち着いてからは胎教でお世話になりました。ありがとうございます。
胎教に悪そうだけどね。
出産の時は陣痛中に送迎を聞こうと思ってましたが、いつ陣
痛中に
いつ先生や助産師さんが部屋に入ってくるかわからない状況で、そしていつ自分がスマホを操作できなくなるかわからない状況で流すのはあまりにもリスクが高すぎると理性が働き、リスクってなんだよ、
理性が働くってなんだ。
結局一話も聞くことなく出産、そして退院しました。新生児の時の3時間おきの夜間授乳はイヤホンで送迎を聞きながら乗り越え、今では息子と一緒に聞きながら毎日を過ごしています。
すごい。
すぐるさんの声に若干ビビっていますが、最年少リスナーでしょうか。やばいね。
あ、そっか、息子がね。
じゃ、息子は聞いてんの。
0歳から
、ね、息子と一緒に毎日聞いて
るの。0歳のリスナーがいるんだ。
そんな息子には差別や偏見なく生きてほしいと願いを込めて中性的な名前をつけました。また、将来的に本人が生きていきたい性別を決めた時、名前だけは変えずに大切にしてほしいという気持ちもこもっています。
素敵。
大好きなお二人をこれからも応援しています。昨年4月のイベントは配信で参加したかったのですが、出産予定日が近かったため断念しました。いつか九州でもイベントをしてくださると嬉しいです。その時は子連れでも皆さん仲良くしてくれますか。長文失礼いたしました。またお便りさせてくださいね。
ありがとうございます。
いや、ありがたいね。
いや、もう7年もやってると、
うん、
子も生まれますか。
本当そうよ。
すごいね。
で、子に聞かせない方がいいなと思いましたけど。
すごい英才教育、
英才教育です。なんかすごいよ。どういうことなんやろうね。すごい、こんなことがあるよね。
前田さんから聞いたらどんな子供になるんだろうね。
うん、
どんな大人になる
の。そうね、ちょっとあんま考えたくないけどね。うん、
めちゃくちゃすごい人になるか、めちゃくちゃやばい人になるかのどっちかじゃない。
そう。そんな効果あるこのラジオに。なんかよく分かんない知識を知ってるだけの子供なんだ。なんでそれ知ってんのみたいな。
やたらなんか偏見はないけど、
偏見はないけど
変に偏ってる、
なんか、うん、違う意味で偏ってるみたいな。大丈夫、わて出そうとか言わないよね。大丈夫、
わて出す。
まあね、すごいね、中性的な名前もつけていただいてね。いただいて、私はつけられてないわ。ありがたいことにね。
勇気とかいう名前付けられたかな。
まあ、ありがたいね。
やっぱね、今時ね、
うん、
今時名前も大事にしたいですから
。もうぜひイベントも来てください。
九州でやりたいよね。
うん、でも飛行機代ケチんないでほしい。
え、うん、あ、東京まで、
東京まで来てほしい。
東京でね、あのライブやるんです
よ。やりますので、今年7月14
日、まあ、でもまだね、お子さんちっちゃいから、
ね、いや、そうね、確かにね、
まだ大変か、
うん、まあ、来年以降ね、イベントもねやれたらいいね。
うん、全然やりたい、うん、イベントは。
なので、あの今年、あ、今回のね、次の7月のイベントがどんだけ入るかによって、ね、来年以降できるかどうかかかってくるんで、分かってんだろうな。
入れば入るほど全国ツアーね、可能性が。
マジ、
宇多田ヒカル並みにツアーできるかもしれない。
マジ、宇多田ヒカル並みに、
宇多田ヒカル並みに
サイエンスフィクション。無理よ。
新しいトラベリング好きです。
1万9000円取る。
一番高いんだよね。
そう、
ニュージーンズも2万するらしいよ。
ああ、そうね、
すごいって。
ということで、ありがとうございます。
あの、父水太郎の母さん、
父水太郎の母さん、
ま、ありがとうございます。また育児に使えたら送ってきてください。
はい、続きまして、ね、ソフレネームイグザクトリーミナ。
イグザクトリーミナ。
見えてないけどさ、イグザクトリーカタカナでさ、ミナがアルファベットで、イグザクトリーとミナの間に星が入ってます。イグザクトリーミナ。
超ときめき宣伝部じゃん。
超ときめき宣伝部と同じ構成の名前の付け方だし。これあれ、エンタ芸人。
イグザクトリー、イグザクトリーミナ。
今日もこの人が世間をイグザクトリーにぶった切る。ブーン。これもいつまでやんだろう。
エンタの神様知ってる、みんな
知ってるよ。
ご存知、
ね、うん、ちょくちょくやってたからね、特番で、うん、飛んでるピーチパイ、
飛んでるピーチパイ、やらやらかな子。
はい、イグザクトリー皆さんね、はい、すぐるさん、りゅうさん、こんばん、び、びってあの美しいでこんばん、びらしい、
こんばん、みで
にわかリスナーのイグザクトリー港もうちまちゅちゅこいつにわかなん
やばいよ
しかもこいつにわかなんやってずうずしすぎない
勤務中
勤務中頭がぼーっとしてきたなってなった時階段を上り下りしながら聞いています。おかげさまで生産性爆上がり、すぐるさんのぬるぬるした美声、りゅうさんのボソボソした美声、お二人とハートフル爆笑トークに元気をもらってますの。
誰、
いつもありがとうね。さてさて、日頃の最高の配信にあたし侍も話題提供してみたいと思い立ち、震える右手を震える左手で押さえながらお便りしたためておりますの。
こっちも震えてるじゃん、
ガクガク。あたし侍は
昔、あたし侍って何気になる、
あたし侍は昔からマッチョに憧れを持っています。筋トレももう10年近く続けており、徐々に体つきも変わってきました。遅くね、
男だった
。そう、男です。しかもさ10年近く続けてやっと徐々に体つき変わってきたってさ、遅ない？
多分すごいマッチなんじゃない。
ただ私侍はなぜか具体的に言葉にできないのですが、他人に筋トレをしていることが絶対にバレたくありません。きっとスポーツもしないのに筋トレするのは不自然、マッチョはナルシストで無価値、筋肉バカみたいな先入観が脳の髄に染み込んでいるんだと思います。ピエン、この国のエンタメってそういう雰囲気ありませんか？ピエン、
ないよ。
なので人から何かスポーツやってるの、体つき変わったと聞かれると、もう30だし健康のために体を動かすようにしてるかも、痩せるためにスイミング始めた、かっこ嘘という絶妙なごまかし方をしてがっつり筋トレしていることを悟られないようにしています。また筋トレしていることがバレたくないので、一度ジムで知り合いと遭遇した際は即座に筋トレをやめ、絶対に認知されないように速攻で逃げるように変わりましたし、夏場は体のラインが分かりにくい服装を心がけ、ずっと猫背でいるようにし、筋トレをしているなんて思われないようにしています。
なんで？
そんな折、とある漫画で鍛えてるのと聞かれたスレンダーマッチョの主人公が、いや毎朝走ってるくらいかなと返答しているのを見て、そんなわけねえだろ、キモ、マジでクソキメ、こういうやつが一番気持ち悪いんだよと毒づいたのもつかの間、えこれ私侍じゃんと気づき、ガチめに落ち込みました。ピエンヌ、筋肉つけてかっこいい体になりたいのですが、周りには悟られたくなくてキモい嘘をついてしまう、くだらないことですが実はずっと気にしています。あたし侍はこの感情とどう折り合いをつければいいのでしょうか。そろそろ解放されたいです、助けちくりすぐるさん、りゅうさん、似たような経験、かっこ他人にはバレたくない自己満足のための努力や習慣をされていましたらお話聞かせてください。それではお体に気をつけて今後とも末永くよろしくお願い、しらぶ、
しら
ぶ、
けーぐ、急にけーぐ、息できる。面白すぎない？イグザクトリーミナ、
イグザクトリーミナ、ね、
流星のごとく現れすぎ。
すごいねこれね、うん、
ちょっとやばいよ、送迎してんの塗り替わっちゃう。
そうね、ていうかもう、ね、なんか内容どうでもよくなってきた。面白すぎ、
なんでが多すぎるの、うん、全部30の男なんかい。この文体で
30なの？
30だから、
あもう30だし、ね、そうそう
30の男なんか
い。ちょいちょいさ散りばめてるよな。あ男なんやとか、
30なんや、
30なんやとか、
筋トレしてるんや、マッチョなんや。
そうそうそうそう、
あたし侍、
あたし侍、
あたし侍って何、本当に書いてある。
いや俺が付け加えてるかと思った。
違う、あたしなんか早漏みたいな字になるかなとか思った。
カタカナであたし侍って書いて
ある。あの一人称がカタカナであたし侍だ
った。これマジさ、このさ
聞かれてる、
あの何、絵文字がすごい使われてるから。
本当だ、悪魔の、これ、あ、じゃあ悪魔だ、
見せてあげたい。すげえ、この悪魔の絵文字何個使ってるのこれ。7個ぐらい使ってるんだけど。
面白すぎる、
すごいね。
敬具の両サイドに悪魔とハートがいっぱい。敬具
これさ、なんか黙読してもそんな面白くなくて、声に出したらめちゃめちゃおもろいよな。
私侍がすごい、なんかちょっとアレン様とも違うね。
アレン様とも違う
ね、独特な、
うん、てか何を参考にして、多分何にも参考してない、自分から湧き出てきたものなんかな、これ
多分そうじゃない。
やばい人やね、
私侍、
やばい人やん。
やばい人よ。筋トレをさ、捉えたくないってどういうことなんだろうね。
なんか筋トレ、 筋だからのっけの世界だと筋トレしてるなんか筋肉マッチョはなんかちょっとナルシストみたいな感じになるからのんけに対してはそう
品川庄司の庄司さんみたいな、
まあまあ昔で言うとね、
ちょっと頭悪そう、弱そうみたいな
今そんなことないよね。
今結構さ、鍛えるのって当たり前ぐらいのさ、なんか鍛えようよみたいな、世の中
フィットネスブームではあるよね、
全然
フィットネスとキャンプ
ジム行ってるって言えばいい、良くないと思っちゃうけど、
市民権得てます
けど、だから多分自分の中の偏見が強いんだろう
ね。そうやね、確かにそうかも。やっぱそこ30やね、昔の価値観
ちょっと昔の価
値観、ちょっと昔の価値観でいいと思います。い
やアニメのキャラとかでさ、なんかめちゃめちゃ体のでかい筋肉のさ男ほど弱かったりするじゃん。あれマジで納得できなくていやこの体作るためにどんだけ努力が必要だと思うみたいななんかさ線の細いさ髪の長い男、美形の男がめっちゃ強いみたいなさ。
わかる。なんか
ふざけんなよ。
なんかその牛若丸思想じゃない。
そう、
ね、
違うじゃん。弁慶になるまでどれだけ大変、こっちの方がめちゃくちゃ努力してるし、めちゃくちゃなんていうの、そうそう大変じゃん。これを作り上げるまでがっていう。
わかるわかる。
どんだけ大変か分かってるみたいな。
そういう描写多いよね。
脳筋のバカみたいな扱われ方。じゃ、めちゃくちゃさ頭使ってるしさ。
そうね、
筋肉もないような広いやつがなんかめっちゃ強いみたいな。
あれさ、だからこんなに筋肉あるの 見てもすごい強そうって分かるじゃん、でもそれより強いっていうことで、そう
漫画的表現、
ね、漫画的表現よね。
強くなさそうに見えるやつは強いっていう意外性 ね、
そうより強く見せれるっていう、
こんな体の大きいやつを倒しちゃうなんてみたいなね、
というね。でも納得できない。そういうのもそういうのもあって多分その日本のエンタメはみたいなところね。
昔は私全然そういうの普通に見てたけど、やっぱジムを行くという文化、私は今行ってないけど、あの周りがジム行ったりさ筋トレするのから、あ体を大きくするのって大変なんだっていうのを知ってから見るようになると、いやふざけんなよこんな遅い体でなんで強いねんみたいに思っちゃうね
あとさ、その元々持ってる体型にもよるよね、すぐつく人となかなかつかん人もおるやろうしな。
あと若い時に運動したかとかね。
ああ確かにね、してたかっていうね、
形状記憶っていうよね、
っていうね、まあそんな話をすごくありがたくて、皆さんありがとうございました。
だって我々に質問来てた
よ。来てたっけ。来てたな。すぐさん、りゅうさん、もうよくないもうだってこれ似たような経験されて、他人にバレたくない自己満足のための努力が習慣されていましたらつって、
バレたくない努力か、自分なんかすぐ言っちゃうんだよな、これやってるみたいなむしろアピッチャーま
だダセーな、
全然できるようになってない。
一番ダセーじゃん。
もう始めた
でちょっと経って、あれ今やってんの、
もうあれやめちゃった一応ね、テニス行くことになったからね。
サンレレはと
かサンレレかろうじてたまにやった
けど、タロットらないわ、
タロットもやってない
面白いな。
なんか、ね、女優の三村さんが好きなんだけど、女優の三村さんは渓流釣りが趣味なのね、でも渓流釣りが趣味って言うからには、なんかちょっとやそっとやってるぐらいじゃちょっと言えないなってなって、2年間黙ってたらしい2年間ずっとやって、でまあもう言っていいだろうってなって、ようやく渓流釣りが趣味ですって言い出したの。
真面目な方やね。
そう、本当に真面目やね。私だったらすぐ若月千夏一緒だから若月千夏、あのテレビで趣味なんですかって聞かれる時のために、なんかなと思って紅茶を20個ぐらい買って、紅茶にハマってますって言ってるらしい
買っただけやろ
すぐ買って今紅茶にハマってます慌てて言うために買った。
まあどっちかっていうと若月よりではある。そこまでではないけどね、リュウさんね。
若月千夏ほどではないけどよりではある。
送迎で喋るために紅茶会話しませんもんな、
でも紅茶ちょっと始めてみようかなつって買って、もう言っちゃうと思う、紅茶買ったんだよねみたいな
あーもろ、あるかな、俺ないな別に。似たような
経験。それっていつの間にか始めてんだよ、中国語とかもさ。
ああ。中国語でもすぐやめちゃったし。
もうやめたんだ。
うん。
習い事最近何もしてない？
何もしてないかな。でもまた、でもこれどうやろう。どうしようかな。まあ言おうかな。書道また始めようかなと思ってますけど。
いいじゃんいいじゃん。
この前その鎌倉にね、
うん、
俺のもともとずっと地元で習ってた先生が鎌倉で個展するっていうから行って、
うんうん、
もうめっちゃ大きくなったねって言われた。
ちっちゃい頃にやってたからね。
そうそうそう、いやじゃあちっちゃい頃じゃない、俺高校生までやってたから。
いや別にそっからさらに、
あそうそう、だからその何でデブになったってこと、
横に
ちっちゃい頃とかじゃない。舐めないで。
舐めてはないけど、
10年選手。
舐めてはない
けど、あの何古釜みたいなの、 TikTok にいる古釜分かる。
ジェマ
ドキですジェマ。舐めないで。レベルが違うわね、あたしらの店子時代とは。のれ
見てください皆さん、フルガマ。
そうです、それもフルガマ読んで、そうかな、最近も楽しみかなと
思った。私、いやお花行きたいって言ってたけど行きましたよお花、
うん、
1回1回行きましたよ。こっちの人がやってるお花教室みたいなので、まあ、普通に楽しかったんだけど、
うん、
一緒に行った人がさ、ブーケを作れるってなって、
うんうん、
じゃあ俺ブーケにしようかなって言ってて、
うん、
そのブーケ彼氏さんとかにあげるんですかって聞いたら、まあそうかなって言われて。
自分で地雷を踏んでしょ。
自爆を起こしちゃったと思って。欲しいよ私だってブーケ。
臭いって分かってるけど嗅いじゃうみたいな。
私だって欲しいよブーケ。
私だって欲しいよ、あげるんじゃないのね。
もらいたい。
そこ欲しいのね。
なんか今日、はい、お花みたいな。もらいたい。
もらいたい側の。
もらいたい。自分でせっせとさ、花瓶にさ、刺して。
もらいたい。もらいたい側そうよね、やっぱりリュウさん、ね。
もらいたい側である。
わかるわかる。
で、その時いい感じの男にその話をして、
うん、
お花とかもらいたいなって言って流されました。
うん、その人とはまた会った、
うん、みたいな。まあその辺はちょっと
はい
ぼやかしますけど、
いきます。続きまして、
はい、
ソフレネーム可動域ヤバミさん。
あれ尿酸値上げるの親戚みたいな。
送迎のお二方はじめまして、可動域ヤバミと申します。
今日なんかヤバい人多くない？
4年前からしっかりと追っかけてるヘビーリスナーです。
ヘビーなんだ。
なんやかんや初めてのお便りを送らせていただきます。場所ありなしと希少価値について、
はい、
私は日夜某アプリを使って殿方を探す日々を送っております。そんな私が長年の統計を取った結果、場所なし 70% 場所あり 30% という結果になりました。
うん、
何が言いたいかというと、これは立ち受けの割合に似ていると感じるのです。つまりアプリで最も希少価値が高いのは場所ありの立ちということになりますよね。
つまり、うん、
これにあやかり、私は昨年からプロフィールをリバから立ちに変更し、場所ありと記載をするようにしたのです。
うん、
すると本当に本当に大量どっこいっしょ。昨年は殿方に困ることがない1年を過ごせました。
すごい
長くなりましたが、自慢をしたいわけでも何でもなく、場所なしやたら多くないとも感じる今日この頃。以上、送迎のお二人に共有したいお話でした。これからも頑張ってください。伸び悩んでいるのはちょっとした見せ方を変えるだけで大量どっこいっしょになるかもよ。可動域ヤバミ。
うるさ。大量どっこいっしょじゃないの、場所なし、まあ知らん、わかんない人に言うと、まあセックスする場所があるかないかっていう
こと、ね、うん、家使えるかところね、
まあ、まあ、ね、そうね、家だね、うん、基本は。
だから実家暮らしとか彼氏と同棲とか、なんか友達とシェアしてるとか、
まあ、事情があって家使えない人はまあ場所なし。
で家
に、まあ、足ありとかまで ね、 そうね、車持ってます
みたいな。そうそうそう、足ありはなかなか東京じゃおらんよね。
うん、なかなかおらん
ね。足あり、
足あり、
東京で足ありってどこですかって聞いちゃうかも。
浦和です。
それ東京じゃないですよ。東京じゃないです。浦和で足ありはまあいいそうやな。
まあ浦和ね、今穴場らしいから。
どういうこと？
いいらしいよ、住み心地
が。ああそういうことね。うん、
場所なし確かに多いかも。
うん、なんかあと場所、家でやりたくない、うちに入れたくないって人もそうやろ。
やっぱ彼氏持ちが多いんじゃない？
何が？
彼氏持ちがセックスするためにさ、
うん、
場所なし使ってさ、で外でやりたいから 場所なしっつってんじゃない。
あとゴミ屋敷が多いんじゃない。あのワイドショーがさ、あのニュースエブリーとかのさ特集で組まれるさ、あの30代女性ゴミ屋敷みたいなさ、仕事のストレスでふとした瞬間の仕事のストレスがきっかけでもう大量のペットボトルと大量のカップ麺の
カートみたいな、 YouTube にあるよね。そうそうそう、片付けるやつ、ね、
そうそれじゃない。
で自分一回場所ありっつって言ったらゴミ屋敷だったことあるよ。汚ねえ、ふ
ざけんなよ。
別に布団だけめっちゃ布団の周りだけ綺麗
って言ったら業者呼べっつった。
ごめんね、汚くて。
分かってんのかよ。
そうですねみたいな。
俺も一回すっごい嫌ったけどな。
やっぱ片付けない男性っているよね。
俺も片付け苦手やけど、そうして見るとあここまではないなと思うね。
なんか水回りどうなってんのくらい汚い人とかさ、
う
ん、
そうね。
何が起きたのこれ。
確かに、じゃあ皆さんも場所ありの立ち
っていうと、うん、一番売れる
立ちさ、そんな少ないかな。俺なんか結構立ち最近増えてないと思うんやけど。
あら、立ち上の時期。
うん、立ち上、
立ち増えの時期。立ち増えの時期。旬。
うん、旬。
立ちね、確かどうなんだろう。
若い子立ち多いって友達言ってたわ。
うん、なんでだろうね。
わかんない。
変わってきたんかな、うん、やっぱり変容
変容してきたんじゃない。
今短髪もね、
うん、
あんまりいなくなって
っていうことはさ、ババアってドタンパツの受けばっかりってこと。
そうだよ、それから変わってきてるの。
ドタンパツの受けだった人たちがどんどんどんどんババアになっていってて、
この間ツイッターでさ、なんで若い子ってみんな短髪にしないの、切ればモテるのに、わらって言ってて、ババアだって思った。
やだ。まあ俺らも短髪やけどね、
我々はその時代をちょっとさ生きてきたから、こうはなるまいっていう気持ちになる。
我々も単発じゃ単発なんだよね。
単発も好きだけど、うん、
でもあのそのさ、あの人たちのその、
その単発イコールモテみたいな。
で上の人たちが、その人たちが言うさ、単発ってさ、もうすんっごい単発よ。
あの板前みたいな、ね。
そう、板前、高田新みたいな。高田新。昔の。唐揚げもみもみするおじさんですけど、この例えが一番ババアだっつって。
それでさ。うん、でまあ単発じゃないともうひもてみたいなさ、
うん、
そのマウントの取り方もなんかババアだなと思って、
う
ん、
やめた方がいいよ
本当に。昔ながらって感じ、
うん、ババアやめた方がいいよ。
ババアやめな、うん、ババアどうも。
ババア俺のパッツに文句言うんじゃねえぞ。
しっくりくるもんね。
なんでそれにしたの、どこで切ってんのって言うなよ。指定からしたし、切ってんの下北や。ぶっ飛ばすぞ女野郎。
ちゃんと答える。
お前どうせ中野富士見町住んでんだろう。
中野富士見町偏見。
どうせ中野富士見町あの一番の谷底みたいなとこ住んでんだろうがよ。行数の近く。
行数の近くね。
行数の近くで繰り返すだけやめな。
久しぶりの騒ぎ、ちょっとトップギアだね。
トップギアか。
トップギアだよこれ。
嘘、
リスナーもトップギアだし、スグルさんもトップギア。
嘘、俺今日全然なんか回ってないなと思って。
回ってない割に悪口がすごいベラベラ出てくる。中野富士見町だろ。悪口だけめっちゃ上手。
でもこの前ヒガプンでさ、はい、あの谷さんで聞きました。
聞いてないです。
あの人さ、うん、中野新橋が中野の最底辺っつってましたよ。
谷さんが言っちゃったね。敵回しちゃったような感じ。
これ言わない方がいいかな。
分かんない。
でもね、谷さん、
イガプンで言ってんだから
ね。でも俺でもそこに本当参加したくて、うん、やっぱその中野といえばやっぱ、ね、その西武線問題がやっぱ絡んでくるわけよ。
問題じゃないから。
西武線問題あるじゃない。まあ、根深い根深い。
問題にしてるのはあんただけ。
マリアナ海溝より根深い。
深いな。
すごいよ、バイカル湖ぐらい深いからね。
どんどん深いから。
いや、マリアナ海溝の深いわ、バイカル湖より。でそれどっちでもいいんだけど、荒井薬師とか沼袋とか野方の人間がね、うん、どこ住みですかって中野住みですっていう問題があるじゃない。
中野問題、中野まで歩いていくからね、
うんうん、でも私個人的にはあの中野坂上とかよりも、
うん、
やっぱあの新井薬師とかのちょっとあの小な町並みというかちょっとこじゃれたちっちゃいお店とかもちょこちょこあるから、
うん、
ちょっと好きなんですよ、
はい、
だからやっぱ結局言いたいのは、うん、中野坂上のおかまちょ調子乗んなよって話。
最近来てるもんね。
そうなんて分かる、あの道路とサミットとライフしかないじゃない。 道路。
わかる。東京の人しかわかんない話。
道路しかないんです。地方の方聞いて、あの、言ってください。あの、東京に来たら言って、あの、東京にね、ゲイバー来たら、中野坂上って道路しかないですよねって言ってください。
喜ばれるか嫌われるか。
確かにね。ちょっと一か八かです
けど。一か八かだね。
中野坂上住んでるんですか、道路しかないところですよねって、ちょっと。
道路とサミットと。
あなたどこ住んでるんですか、岐阜ですとか。大分ですとか。
温泉しかねえ。
温泉しか。やめろ。やめろ。
やめろ。
やめろ。
やめろ、新橋。はい。じゃあ、終わりますよ、今日は。
もう大丈夫です。はい。
じゃあ、ちょっと告知しましょう、最後に。
うん。でもね、待って、うん、
そういうゲーナーもちゃいたい、
うん、
オンステージ、
うん、
ボリューム2が、
うん、あ、そっか、
7月14日に開催されます。チケット販売はまだなんですけれども、
はいはい、
そこでやりたいと思っているのが、やりたいだけモノマネオンステージということで、
そうです、
ぜひ皆さん応募してください。
本当にお願いします。これ
あの集まんなかったら本当に全員のことを恨むから、
あのちょっと個別にね、ちょっと依頼する人にそろそろ
依頼します
ね、 ね、 LINE しなきゃなと思ってます。
無視しないでくださいね、
本当に。
はい、なのでぜひね、あのまあモノマネじゃなくてもね、あのチケット買ってください。
はい、
発売されたらまたご連絡いたします。
します。
でもう一個、
いや、俺さ、それさ、うん
いいですか。
いいです、
はい、私のお友達の、野村さんという方ねまあこれはだぶさんなんですけど野村、野村、
うん、
能力の能に村とか、
うん、
野村という名義で、
はい
はいはい、絵画をね描いてらっしゃって、個展をやられるということで、う
ん、大丈夫、あんたの紹介合ってるよね絵画を描かれてらっしゃって
絵画を描かれてらっしゃるそうでね、
うん、
あの話聞かせてくださいね。空港で空港で何枚も服
着て、大沢たかおやめろ大沢たかおが来たら毎回されさせられる話
な。あの話大好きなの全部言うやつで、あのタイトルが金のバラっていうね、
うん、
禁断の金にバラですね、
うんうんうん、
でまあすごくこうメッセージ性のある絵はたくさんあって、結構何ヶ月も前からもう本当にね、うん、大変な思いをして作ってらっしゃる個展らしいので
情報ざっくりすぎ
だって見てないから、
そうね
私もこれから見に行くんですけど、
聞いてないので、ね、こんな感じのコンセプトとか特に聞いてない。
はい、聞いてません、はい、
でもちょっとこれ怪しげな感じというか、
ちょっとねダークな雰囲気も感じつつ、うん、
禁断の金に金の禁断の金で金のバラだからさ、
はい、
すごいよね。
そうですよ、羽田部さんのまあ生きてきた中でのね葛藤
とか、初の個展。
いや全然これまでも何度かされてらっしゃいますね。
うちたぬものを出してるんだ、
はい、で、開催がですね、うん、4月12日金曜日から17日、
うんうん、
で新宿眼科画廊という、はい、あの新宿2丁目に近いね、
うん、
あのギャラリーがあるんですけども、
ぜひぜひ
こちらでやってらっしゃいますので、はい、ぜひ気になる方は行ってください。
送迎のツイッターの方でもね、ちょ告知とかできたらと思います、
はい、私もお邪魔したいと思います、
はい、もしかしたらリュウさんにも会えるかもしれない、
はい、羽田部さん自身もね、
うん、
たまに在廊してるそうなんで、
うん、よかった、
ぜひ行ってみてください。
なんかさ、その今から告示ですってさっき言ったじゃん、りゅうちゃんがさ、うん、それでさ、あの告示ですって言った途端にそのはたぶさんのさ、あのフライヤーの、
はい、
を取ったから、
うん、
あ、送迎のライブ告知せんで、ま、なんか自分が画廊でやるみたいにはたぶさんのするんかいと思って笑いそうになったら、うん、その後すぐに送迎のライブの告知したからあ、ちゃんとやるんかいと思って、もう感情がもう息切れしてもうわけわからなくなってましたけど、さっき
そう、なんか撮った後にはさっき送迎場、送迎かと、
あ、そうね、
送迎バー、送迎バーも実はやるんですけども、あの満席になっちゃいました、はい、
そうです、あの私たちが休んでる間にねもうチケット全部売れましたので残念でした
普通ラジオでね告知するんだけど今回はもうあのいっぱいになっちゃいました、
すみません、またします、
はい、
ということでね、
はい、いや久しぶりに喋りましたね。
いや、すごいね、一番 あれじゃない、あと中野の悪口言ってる時は一番喋ってたよね俺ね。
あなたがね、
うん、一番喋ってたよ ね、 がね、中野の悪口で、ね、
お便りにはそこそこに答え、うん、もうすぐ終わらせようとするくせに、ね、
もうあります、あります、
中野の悪口は止まらない、
止まらない、中野区の悪口
本当に
中野区大好きです。
これだからそういう映画ね、あのポッドキャストアワード取れないですよエントリーさされてないですよ。
でもゲイの生活情報だからさ、
マジでそれはそう思うの、
うん、
なんか人生変わるたびにちゃんと報告していこうと思うし、
うん、
なんかゲイの生き方それぞれ
生き様、
生き様でいろんな人のゲイの生き様を聞きたいなって思う、うん、なんか最近また強くなってきて、その気持ちが、
そうね、
だからお便りでちょっとたくさん欲しいわ、
ね、
こんな風に生きてます私。
他のゲイポッドキャストも聞ける時代ですから今。
最近ゲイポッドキャストでさ、地方ゲイのみたいな人たちも出てきてさ、
うん、
いろんな人が出てきたわ。
そうね。地方からでもね、自己顕示欲をね出せる、
出せる時代、
時代です。
はい。
承認欲求、
承認欲求、
はい、
ビバ承認欲求
ということで、
はい。この番組は YouTube チャンネル一応やっております。チャンネル登録、グッドボタンぜひ押してください。
頑張りましょう。
はい、番組公式 SNS、Twitter、X、TikTok、
うん、
Instagram やっております、
うん。
全員フォローしてください、
うん。
番組公式グッズ販売しております。
す
ずりで、それ言えならもう一度会いたい、
はい。
検索してください。
お願いします。
というわけで、ここまでのお相手は、
スグルッと
リュウでした。
ありがとうございました。爆力山、
赤坂みつけ。君に出会った春の柔らかな日